みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。おはようございます、ハルヒトです。
ミシュランエリです。
今日の話は感情的にならずに、うん、物事を正しく見極めて決めようよという話です。
そうね、うん、
なぜこういう話にしようかと思ったかというと、このラジオを収録しているのが8月13日なんですけど、広島では大雨が降ったんですよね。
そうね、
でやっぱ川とか見ると、すごいこううねっていて、しかも泥水とかも混じっていて、すごく汚くて溢れそうな感じなんですよね。
そうだったね。
多分この時感情的になったら、やばいやばいってなって変な方向に走るんだろうなと思って、こういうラジオを撮ろうと思いました。
それ私のこと？
そういえば、ミシュランエリは2018年の西日本豪雨も経験したということで、その時どうでした？ちゃんと冷静に判断できました？
あのね、冷静に判断したというか、なんかあのこう危ないなと思ってからその後がね長かったんよ。
ほう。
なんかね、いつ逃げようかみたいな、逃げるタイミングを測るみたいな感じだったのね。
はいはい。
だけどね、今から考えたら危ない思ったらすぐ逃げとけやいう話じゃろ。
はい、
そういうのがね、ちょっと今から考えたらなんか変なことにとらわれとったかなっていう感じがするね。あ、
この話ね、多分都会に住んでる人だとすごく分かりにくいと思うんですよ。でやっぱりこう田舎とかに車で走って連れて行ってもらったりすると、やっぱ川より低い場所って必ずあるわけなんですよね。やっぱりそういうところって氾濫したら早く逃げないといけないじゃないですか。だけどそれをテレビの予報じゃ、スマホの予報じゃと見ていたら、多分遅くなって織田仏になると思うんですよ。
そうそう、なんかね、あのできるだけね出たくない感じなんよね。
ああ、自分の家から。
そうそうそうそう。で多分ね、そういう時になったらね結構な豪雨なんよ。ほいでこのびしょびしょになった時に出るのか、
はい、
さあ出てどこへ逃げるだっていうのもあるし、出て逃げるよりも家の中にいた方が安全なんじゃないかと思ってずっと閉じこもるとか、そんな感じになるんだよね。
あ、
うん、
まあ、つまり冷静に判断できなくてなんか今話聞いてると自分の命より自分の家の方が大事なんじゃないかっていうふうに僕から受け取れたんですよね。
なんかね、なんか家にやっぱり固執してしまうよね。
あ、
というかね、家の中が安全だっていう考えがね、誤った考えがあると思う。
まあ、まだ大丈夫でしょうとか、あの小雨になったら出ようとかっていうのがあるのかもしれませんね。
そうそうそう、逃げるタイミングっていうのはなかなか難しいんだけど、
はい、
うちの場合はね、なんかあのトイレが流れんようになったんや。
はあはあ。
おいで、うちの家ってその川があって土手があって、
はい、
そのすぐ下に家があるわけよ。
は
あ
は
あ。だから なんとなく見た感じ川より低い感じのところにあるわけよ。さっきはるくんが言ってくれたように、
はい、
でそこにあって、であの雨がバーバー降っ ってきて、なんかこれなんかやばいけどいつ逃げるかな、いつ逃げるかなみたいなのがあって、
はい、
おいでなんかある時トイレが流れんようになったんよ、
はい、
でうちの娘がね、トイレ、お母さんトイレが流れんようになったんだけどって言った時に、
はい、
あ、これは外の水位が上がったけね、トイレが流れんようになったんじゃっていうのが私はピンときだけ、
はい、
さあ逃げろってなったんだけど、
はい、
その時に周りの家の人逃げてなかったの。
あ、
うん、でね、後から聞いたらね、その後でちょっと小ぶりになって出ようと思ったら水浸しになっとって出られんかったって言っちゃったでもみんな無事だったけどね。
あ、よかったですね、
うんうん、
でやっぱりこういうのって毎年起こるんですよね、うん、梅雨の時期というかこの時期というか、
うん、日本全国どっかでっていうことだよ、
はい、
うんうん、
だけどなのに毎年同じニュースをやって車に取り残されていますとかってやっているじゃないですか。土手が崩れてあの家は今にも崩壊しそうですとかって、でやっぱりあのってちょっとおかしいなって思ってしまうんですよね。多分昔の人って今と同じでこういう季節になってさっさと逃げていたと思うんですよもう自分の命の方が大事じゃないですか、
うんうん、そうよね。
でやっぱりちゃんと天気を見れて、
うん、
雲の動きを見れて、
うん、
川の様子が見れて、
うん、
ってなるとやっぱりちゃんと動けていたんじゃないかなって思ったりするんですよね、
うん、そうね。
で、まあ、今回のテーマは、うん、まあ、冷静に考えるっていうことなんですけど、うんうん、これ今回の豪雨に限った話じゃなくて、
うん、
今世間を騒がしているシンコロ騒ぎでも同じことが言えるんですよね。
そうじゃね、
あのね、
うん、
去年の7月頃ですけど、
棺
桶が足りないとか、
うんうん、
死んだ人がいっぱいいて冷凍車に詰め込んでいますとか、
うんうん、
なんかこうドミノのようになっている死体の山とかを映像で流したんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱああいうの見ると、
うん、
まあ、特に身近な人を失った人から見るとあって多分なんか自分の頭の中にフラッシュバックするものがあるのかどうかわからないんですけど、
うんうんうん、
やっぱりどうしても感情移入してしまうと思うんですよ、
うんうんうん、
そうなったらもう冷静な判断ができないじゃないですか、
うんうん、
だけどもしそこで冷静な判断をして、
うん、
これはおかしいぞっていう間違い探しを見つけられたら、
うん、
こんな嘘の騒ぎなんかすぐ気づけると思うんですよね、
うんうん、
なのに皆さん気づけていないってことは感情が入っているか、なんか周りに流されているかの二択だと僕は思うんですよね。
うん、なんかね、テレビなんかでね、人の感情を刺激するようなことをわんさか流しとるじゃん、
はい、
うん、だけね、私の知り合いの知り合い、
はい、
知人の知人みたいな人がね、
はい、
もうね、私若いんよ、すごい若い人な、28ぐらいなんだけど、
はい、
私コロナで死ぬんじゃろうか、もう怖くて外も歩けんって言おっちゃってね、
は
あ
はあ、
言おちゃったらしいん、
はい、
ほいでね、その知人の人はあれなんでそんなこと言おるんじゃろうって、周り冷静に見てみたら周りでコロナで死んだ人なんかおらんじゃんって、
はい、
その知人の人は言うんだけど、
はい、
そのお友達の人は怖くて怖くてどうしようもないっていう、
あ
よね、
はい、
冷静にならんとき、うん、
で今やっぱテレビのニュースとか見ていると、
うん、
コロナウイルスはこんな形ですみたいなイメージ図とかがあるじゃないですか、イラストとか、
あるあるある。
だけどあれって僕らの目には見えないし、
うん、
ほとんどいないも同然だと僕は思ってるんですよ、
うんうん、あのボールに吸盤がついてるみたい
な、なんか子供のおもちゃでありそうな感じの、
ああ、
だけど存在がわからないものとしたら、
うん、
お化けがいるかいないかっていう話と変わらないんですよね、
うんうんうん、
なのになぜ怖がっているのかなと僕には不思議でしょうがなくて、
うんうん、
で今いろいろな数字も厚生労働省さんが出してくれて、
うん、
まあ、そういうのもグラフにしている人がいたりするんですけど、
うんうんうん、
そういうの見てもやっぱりこれはおかしいぞって思えるんですよね、
うんうん、
なのになぜ数学がわかるとか算数がわかる人がなぜわからないんだって僕には疑問に思うんですよね、
うん、なんかね、まあ、昔の話よ、
はい、
昔の話なんだけど、まあ、第二次世界大戦にとかね、
はい、
他の戦争に引っ張っていったようなそのアメリカのこう指揮者みたいな人がおるわけよ、
はい、
文化人というかそういうね上の方の人たちの、
はい、
が残している文章の中に、
はい、
その 人民を怖がらせておけば、はい、どうとでも動かせるよっていう言葉が残ってる。
はあ、はあははあ、
うん、そりゃええことを言うたね。
それ今の世の中をまるで見透かしているような発言じゃないですか。
そうそうそう、うん、それでね、まあ、その人はなんていうの、その人民っていうのがなかなかあの、これはねノーム・チョムスキーさんっていうね、
はい、
あのアメリカの大学の教授が書いていた本に書いてあったことなんだけど、
はい、
うん、あの人民は普通はね戦争に行くことはない、
はい、
うん、けれどもそれをその自分たちの手腕で戦争に向かわせたっていうことが自分の、 あの最も誇るべきところじゃないかっている人がいるわけですよ、
はい、
うん、だけどね、その人を冷静でいなくさせるっていうことのテクニックかな、
はい、
そうすると自分の思うように動いてくれるっていう。
あ、
うん、
やっぱり感情を揺さぶると冷静な判断ができなくなるっていう、
そうそうそうそう、
真逆のことが起こるんですね。
そうそうそうそう、でそれを狙ってやっている人がいて、わざわざその文章にして残すっていう。
それ今と全く変わらないじゃないですか、
うん、
武漢で新しいウイルスが発見されたっていうのが最初に始まって、
うんうん、
そこからいろいろな映像が流れたじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりそこでもし人民が冷静な判断というか、
うん、
ちゃんと数字を追ったり、
うん、
その時の状況を頭の中でイメージするなりなんなりしていたら、
うんうん、
もしかしたら今の世の中にはなっていないかもしれませんね、
うん、
で多分このコロナを操ってる人たちって必ずいると思うんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱりその人たちからしたら世界中を動かしたっていうのは最大の功績ではないでしょうかね。
あ、そうそうそう、うん、すごい嬉しいんだろうね、
はい、
うん、
もう毎日それが酒の値段になるかもしれませんね。
そうですよね、うん、
でやっぱり人って感情的になるとすごく狂うと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、例を挙げると喧嘩だとか、
あ、
だいたい変なところから始まって変な話になって喧嘩に発展するじゃないですか。
うん、うん、どうでもいいことからね。
そうそうそうそう、うんうん、だけどそれって多分自分の何かの経験に触れられたとか、
うん、
身近で聞いた話に触れられたとかってのが起こったんだと思うんですよ、
うんうんうん、
だけどもしそこで自分が神になったつもりで、
うん、
その状況を第三者視点から見たときに、
うんうん、
何がおかしいかをちゃんと見つけられたらいいんじゃないかなと僕は思うし、
うん、
実際歴史とか見る上でそうしないといけないと僕は思ってるんですよ、
うん、そうじゃね、うん、
だけどそれって今の世の中じゃ教えないと思うんですよね、
うんうんうん、
とりあえず相手のことを気にかけて、
うん、
相手がしたいことを先に察するとか、
うんうん、
だからこう空気が読めないっていう言葉が出てくるんじゃないかなと思う、
うん
う
ん
う
ん、
いろいろ思ったりするんですよね、
うん、
で冷静な判断ができないって、
うん、
なんかいろんな人に言うと、
うん、
いや僕は冷静な判断ができているとかって多分言うと思うんですよ、う
ん、みんな言うよそれ、
はい、だけど小学校の頃から歴史を習い、
うん、
算数とか数学を習って、
うん、
でまあコンピューターも習ってってやると、
うんうん、
多分なんか結論みたいなものが見えてくると思うんですよ、
うん、
あのコンピューターとかでも調べるときに、
うん、
あの単語を結構変えると答えにたどり着いたりすることがあるんですよね。あの探したい資料を一発で PDF で出せるような調べ方とかって、
うんうんうん、
僕の中ではもう大体決まっているんですよ。
そうなっちゃう、
はい、やっぱりそういうのって、
うん、
第三者視点の言葉を使ったりすると見つけやすかったりするんですよね。
じゃあそれは検索ワードっていうことだな、
はい、
うんうん、
やっぱりあの自分主観的な検索ワードで調べると、
うん、
ヒットしなかったりするんですよ、
うんうんうん、
まあ、そこはやってみると面白いかもしれませんね、
うん、まあそれは経験かな。
はい、そうですね、
うんうん、
で、まあ、このみんな天才かチャンネル日曜版でも何回か紹介しているんですけど、
うん、
やっぱりスマホで調べるとダメなんですよね。
そうね、
はい、
うんうん、
あのこれなぜかというと、
うん、
あのスマホってどちらかというと受け取り側じゃないですか、
うんうんうんうん、
自分から情報を発信するのはどう考えても向かないんですよ、
うんうん、
やっぱりそう考えるとパソコンで発信する側からしたらどう発信するのかを知ってから調べると分かりやすいんじゃないかなと思ったりするんですよね。
なんかスマホなんかだったら広告のね、
はい、
ページがわーっと上にあるけね。
そうそうそうそう、うん、これここは金出してんのかって、まあ、ある意味分かりやすかったりするんですけど
そうじゃね、うん、
で歴史に習うとしたら、うん、まあ、さっき出てきたような戦争のこともあれば、
うん、
まあ、年代によっては経験したことがあるかもしれませんが、
うん、
オイルショックなんかも類似するんじゃないかなと僕は思うんですよ、
うんうん、
石油の価格が高騰して、
うん、
なあれやこれやってなんかテレビが騒いで、
うんうんうん、
あの学校の教科書とかに載ってるとしたらおばちゃんたちがトイレットペーパーを買い漁るみたいな写真とか映像が流れたと思うんですよ。
あれはね、私が小学校1年生の時だった
へ
あれね、テレビのワイドショーにねバンバン流れとってね、
はい、
うちのばあちゃんがね、あれを見てみ、みんなが買いに来るで
ミシュラン時代買いに走りました？
うん、でうちの親とかはね全然買いに行かんかったよ。まあ田舎じゃけえね、
あ、
うん、でトイレットペーパーがなかったもん。
ほう、
トイレットペーパーじゃなくてね、落とし紙いうやつ知っとる？
いや、なんかね、分からないですね。
知らんよね。なんかね、四角いねちり紙がブワーっと入ってるの。ほいで、それを使う家はまだお金持ちでね、
ほう、
新聞紙が切っておいてあったよ。
は
あ
は
あ、雑誌とかね。
へ
はい、すいません。
いえいえ、まあ、僕からしたらそれは考えられない話ですね。
お尻が真っ黒になってたんかなって今から考えたら
で、そのトイレットペーパーを走りに行く映像って、
うんうん
うん、2020年にも似たような映像が流れたんですよ。
あったね。
まあ、なんとこの繰り返される歴史は何なんだろうって。
そうそうそうそう、
で
デジャブか思った。私
アゲインですね。
そうそうそうそう。
で、まあ、歴史でもう一個、まあ、例を出すとしたら、
うんうん、
1918年に米騒動が起こったっていうのが歴史に、
うんうんうん、
教科書に書いてあるじゃないですか。で2020年も米騒動ではないですけど、みんなが食堂にわーっはわーっと走りに行く様子が描かれていたりするじゃないですか。これってやっぱり面白いなと僕は思って見ていたんですけど、
うんうん、
他にも転売屋っていう言葉が一気に広がったりして、
うんうんうん、
マスクをまあ簡単に言えば安く買って高値で売るっていう行為が流行ったりして、
あったあった、うんうんうん、
だけどあれってある意味すごい惑えていると思うんですよ。
賢いわな。そうそうそう、ある意味ね、
うん、なんかまあ今で転売屋への制裁だとかって言ってなんかいろいろそういう話も耳にするんですけど、その流行りのものを安く買って、
うんうん、
それを高く売ってその差額っていうか、うんうんうん、それを自分の収入になるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからこれはもしマスメディアと結託していたところがやったら先読みできて
すごいよね、
はい、
ほんまよね、うんうん、ほんまじゃほんまじゃ。
でなんかちょっとずつ話がそれつつあるんですけどで、まあ、冷静に考える上で大事なのはやっぱりこのラジオでも出ているんですけど、
うんうん、
お金の流れを追うことなんですよ、
うんうん、
あのもし家にテレビがある方だったら注目して見てもらいたいんですけど、
うんうん、
ドキュメンタリー番組とかってあるじゃないですか、
うん、あるある、
いろいろ動物にしてもある企業の社長にしても、
うんうんうん、
でやっぱりこの番組はご覧のスポンサーの提供によってお送りされていますっていうのが最後に流れるんですよ。
流れる流れる。
でやっぱりその中で何の企業が出ているかっていうのを調べたら、
うんうん、
その企業がどんなものを売っているかとかっていうのが分かって、
うんうん、
これはこういうものを目的にしているんだなっていうのが分かるかもしれません。
番組の目的がね、
そうそうそう、
うんうん、その社長さんの話じゃなくて実は奥にこういう何か目的があるのかな。そうそうそう、みたいな、ね、
まあ、スポンサーがあるから番組が成り立っているところもあるので、
うんうんうんうん、
やっぱりこういうところはあの人かわいそうとかこの動物かわいいとかじゃなくて、
うん、
まあ、こういうところも冷静に見てもらったら面白いんじゃないかなと思いますね。
そうじゃね、うん、
でやっぱりこう考えると、うん、これは難しいよとかって思うかもしれないんですけど、
うん、
すごく簡単なんですよね、
うん、
新聞紙でもいいんですけど、
うんうん、
大体下に広告が貼ってあるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのもなぜとかってこう疑り深く見ると何か見えてくるんじゃないかなとも思ったりしますね。
そうね、
はい、
うん、なんかあの歴史の話とかいろいろねあのテレビでこうやってたりするじゃない、
はい、
なんか NHK じゃなくても普通の民放なんかでも、
はい、
で、あの昔の話ってまあ結局わからんけどさ、
はい、
ね、 うん、どっちの視点で見るんかもにもよるし、
はい、
うん、であの、まあ、戦争の話なんかだったらね、特にね、あの日本は悪くないとか日本が悪かったんだとか、そのどっちか その感情移入をして見とる人が多いけね。
ああ、そうですね、
うんうん、でそれでそれぞれの主張は対立するじゃん当然、
はい、
うん、で対立したところで喧嘩してもしょうがないじゃん、
はいはい、
うん、でそれをね今のこのチンコロ騒ぎでも感じるよね。
ああ、そうですね、
うん、
あの今特にワクチンとかいう変な薬が出てきてそれを賛成する人がいれば、
うん、
反対する人がいれば、
うん、
ただその両方の意見で一致しないじゃないですか、
うん、
絶対に、
うんうん、そうそうそう、
だからその2つの意見で喧嘩してもしょうがないんですよ。
そうなんよ、そうなんよ、
まあ、これ言うとお前ら何言ってんだとかって思うかもしれないんですけど、
うん、
ここは数学的に考えて、
うん、
ある意味方程式を作ってみてほしいんですよ、
う
ん、
ほうほう、
簡単に言うとコロナみたいな騒ぎを起こしたらどこが儲かるかとか、
あ、
製薬会社が儲かったのは、
うんうん、
なぜとか、
うんうん、
っていうのを調べると面白いんじゃないんかなと思う。
ほうじゃね、あのワクチンの賛成派の人、ね、お医者さんとかにどっからお金が流れてるかとか、
そうそう
そうそう、ね、
この賛成に票を入れたら、
うん、
どこがお金を出してくれるのかとか
ほうじゃね、
はい、
うん、中学生の男の子なんかもうすごいすごい嬉しいって調べると思う
あの海外ですけど、
うん、
ワクチンを打ったらお金がもらえるとかっていうのもあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そのお金って僕たちの税金から、
まあ、
僕た
ち、ね、
まあ、税金から、うん、その国民の税金から出てると思うんですけど、
うんうんう
ん、なんでこんな無駄なことをするのかっていうのも、
うんうんうん、
調べてみたら面白いんじゃないかなと思ったりしますね。
本当本当冷静になるいうのはでもね、あの難しいっちゃ難しいよね。なんかね、特にねワクチンとかいう話になるとね、
はい、
自分の命がかかっとるじゃん、
はいはい、
子供の命とかね、
はい、
だけどね、なんか自分が信じとる方が正しいと思いたいんだよね。
あ、
うん、やっぱりね、で、あの反対反、お互いに違う意見の人の話はね聞きたくなくなるんよね多分。
そうですね、うん、自分はこの道なのになんかこうモンスターが現れたみたいに、
そうそうそう、う
ん、敵が現れたみたいに捉えるんでしょうね、
うん、余計なこと言わんといてみたいな感じになるのでね。
あ、
うん、そういうところはねちょっと本当それこそ冷静に、
はい、
うん、
なぜあの人はワクチンを反対するのかとかっていうのも、
うんうん、
今調べたら多く出てくるし、
うん、
いろんな人がいろんな情報を上げてる世の中じゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりここは昔と違って一つの意見にとらわれずに、
うんうん、
やっぱり調べてみたらいいんじゃないかなとも思います、
うんうん、
でね、今の時代ってマスメディアってテレビとか新聞だけじゃないんですよ、
うん、
SNS とかもマスメディアに入るし、誰かのブログとかも入るし、
うんうん、
って考えると昔みたいに選択肢は狭くないというか、
うん、
見さされてるものは狭くないんですよ、
うんうん、
まあ、ここをちゃんと感じ取って見てもらったら面白いんじゃないかなとも思います、
うんうん、
で今このコロナに関しても、まあ、いつの時代でもその世論に逆行するように親身に動いてる人たちっているじゃないですか、
うんうんうん、
多分その人たちって多分得しないんですよどう考えても。
ああ、ほうよね、
あの世の中に従ってこれは OK だとかって言った方が多分お金は入ると思うし、
まあそりゃそうよね、
はい、
うん、
名前も売れると思うんですよ、うん、
ワクチンの打ち手になったらなんぼでも儲かるっぽいもんね。
だけど逆行している人たちが何を考えているのかっていうのも冷静に考えたら見えてくるんじゃないかなとも思いますね、
うんうん、そうね、なんかあの放射能のね測定とかしょるところとかいろいろあるじゃん、
はい、
うん、でいろんな団体がしとったりするんだけど、それはどこからお金をもらってそのホームページに出しとるとか、
はい、
そういうことを見るとね、ええわね。
あ、
まあ確かにね、
そうですね、
市民活動としてやってるとこ、
はい、
お金がないところよね、
はい、
でそういう人たちが本当に何のためにやっとるのかっていうことをね感じていただけたらすごいいいかなと思うね。
ちょっと話とはだいぶそれますけど、
うん、
身近なもので感じられるとしたら、
うん、
タバコをやめろ、お酒をやめろっていう人って必ず周りに、
うん、おるおる
近くにいる人はおると思うんですよ、
うんうん、
だけどその人からしたらお酒を飲んでる楽しみは多分わからないんですよね。だけどお酒を飲んでる人ってお酒が楽しくて飲んでいるわけじゃないですか、
うん、
やっぱそこもちゃんと相手のことを考える必要はあると思うんですよね。
うん、まあ、ほうね、
僕はタバコの煙を吸って怒っているんだってのはただの自分の主張であり感情論に近いものでしかないんですよ。
あ、そうね、
はい、
なんかね、例えばね、こういうことがやりたい、ああいうことがやりたいとか言って、その自分の夢を語らせるなんとかとかあるじゃない、
はい、
なんかそういうセミナーとかね、
はい、
あるんだけど、それもね、そのさっきハル君が言ってくれたその何、あのタバコのやつはネガティブな部分だけど、
はい、
ポジティブな部分で自分がこういうことやりたい、ああいうことやりたいっていうような希望をね出してもらった時も、なんかね、その人の自分自身の希望なのか、はたまたこのテレビでやってるとか雑誌で流行ってるとか、
はい、
それに影響されて自分がそうだと思っているのかとか、
はい、
でそういうところもその冷静にならんといけないね。
ああ、そうですね、
うん、
でまあほとんどの場合で起こっているんですけど、
うん、
お金が動かないことって基本的にないんですよ、
うんうんうんうん、
だからみんなボランティアボランティア言ってますけど、ボランティアの裏でもお金を出しているところはあるし、
そうそう、
それをどっか胸ポケットに入れてなんか美味しいお酒を飲んでいるところも多分あると思うんですよ。
そうだね、
だからやっぱりそういうのは全部疑ってかかってというかね、
うんうん、
全部が全部信用しないようにしていかないといけないと思います、
うんうんうん、そうですね、
はい、それでは時間が迫ってきたので、うん、エンディングに入りたいと思います、
はい、ご縁応援貢献、夢の種夢の種夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ、感情的にならずに、まあ、ちゃんと論理立ててというか物事を正しく見て判断しようよっていう話だったんですけど、
うん、
皆さんちゃんと正しく判断できていますか。まあ、こんなこと言うとね、全てが全て信じられなくなるので、
うん、
まあ、ある程度疑ってもらって見てもらったらいいと思うんですけど、
うんうん、
やっぱりこういう最初に出した例のように、
うん、
天気のこともあれば、
うん、
食事のこともあれば、
うん、
結構こういうのって身の回りに潜んでいるというか、
うん、
身の回りに多く存在していると思うんですよ、
うんうんうん、
やっぱりこういうのちゃんとうちの子供にはこういうのを食べさせたいっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
こういうのを食べさせることによって何が起こるか、
うん、
まあ、これは今よく流行っているオーガニックとか、
うん、
有機野菜とかでも一緒で同じですよね、
うんうん、
やっぱりちゃんと調べてこれはいいんじゃないかなって思うのを食べさせてあげたり、まあ、
うん、
ちゃんと判断してもらったらいいと思います、
うん、そうね。
なんかミシュランは西日本豪雨とか今回の豪雨を経験してなんかありますか。
あのね、あのさっきのね豪雨とかではないんだけど、さっきの食べ物の話よ、
はい、
で大概ね、そのね、オーガニックとか無農薬野菜を食べさせたいっていう気持ちはあるんだけど、
はい、
そこをね、あの引っ張ってやめさせるっていうのはやっぱりお金なんだよ。
あ、
でお金の問題 で私今日話を聞いていて、その人の感情を揺さぶる元がお金なんだなっていうのをすごい感じたね。
あ、お金とか時間もあるかもしれませんね、
うん、そうそうそう。でもね、なんかやっぱりね、時間に追われてるっていうのはね、そのお金を稼ぐために時間に追われるんだよ。
あ、
うん、だからね、あの感情に左右されないようにっていうのは、あのお金っていうことを基準にすることをやめないと一部はダメだね。
あ、そうですね、
うんうん、
あと途中歴史の話が出たんですけど、
うんうん、
歴史も同じ歴史でも一本道ではないんですよ、
うんうんうん、
いろいろ横に道があって、うんうん、科学系から進むとか、
うんうん、
民主の、まあ、人民の意見とかから進むとかいろいろあるんですけど、
うんうん、
まあいろいろ調べて、うん、いろんな視点から見たら、うん、面白く見えるんじゃないかなとも思います。
はい、
それでは時間になりましたので、はい、バイバイで締めたいと思います。
はい、
せーの、バイバーイ。